ラジオ府中図リスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声などをもとに番組をお送りいたします。今週は LGBTQ 法の課題についてお話しします。先日国会では LGBTQ 法、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律というものが成立しました。6月19日付、東京新聞にもこの法律で学校や職場がどうなるかについて解説記事が掲載をされています。この記事では国や自治体の役割、企業や学校の努力などを定めており、政府には理解増進のための基本計画の策定、年1回の施策の実施状況の公表を義務付けているとして、関係省庁による連絡会議も設定をするということです。この記事の中では、与党の提案者が国会審議で、これは理念法であり、個々人の行動を制限したり、新しい権利を加えたりするものではない。女性用施設の利用のあり方を変えるものでもないと説明していたそうです。この記事の中には、学校教育に関して、家庭や地域住民の協力を得るなどの文言が追加をされ、取り組みが阻害される懸念が出たとあります。またこの記事の中で、日本大学大学院の鈴木教授は、施策を具体化し進める上で、自治体職員が混乱しないよう、指針作りには当事者や自治体の担当者が加わることが重要だと指摘をされています。私も基本的にこの鈴木教授の意見と同じ意見ですが、一方で今回の法成立を受けて、一部懸念の声があるということも真摯に受け止めるべきとも考えています。読売新聞6月18日付社説で LGBTQ 法成立、社会の混乱をどう防ぐのかと題して社説を掲載し、この中で法律は LGBT への不当な差別はあってはならないと規定した。しかし差別の定義は曖昧で悪用される恐れがある。悪意のある男性が自分は女性だと主張して女湯や女子トイレに入る犯罪は現実に起きている。今後は侵入を罪に問おうとしても、LGBTQ 法を盾に不当な差別だと反論されかねないと指摘をしています。さらにこの社説では、法律にはまた小中学校で性的少数者についての教育を地域住民や関係者の協力を得て促進することも盛り込まれた。精神的に未熟な段階で機微に触れる性の問題を教え込む必要があるのか。過激な主張をする活動家や市民団体が教育現場に介入してこないとも限らない。このように様々な混乱が生ずる恐れがあるだけに、今後はトラブルをどう防ぐかが重要となると。さらに、女性専用のスペースをどう犯罪から守るのか。プールや温泉などの事業者は、男女の区別を守ることを前提としてどのような対策を取るべきか、法整備がもたらす弊害を軽減することが急務だというふうにも指摘をしています。これまで性的少数者の方々の権利が認められてこなかった我が国でも、近年全国の自治体において同性パートナーシップ宣誓制度の実施など少しずつ前進していることは私も賛成の立場です。中でもこの府中市は多摩地域の自治体の中で、宣誓パートナーシップ制度を最初に宣言した、自治体でもあるだけに、私も大いに理解をしているつもりです。同時にこの読売新聞社説にある懸念についても国や自治体はやはり具体策を講じるべきとも考えています。今後府中市においてもこの法律の成立により基本計画などの策定が行われると思われますが、市民生活の混乱が生じることのないよう、また、 そうした混乱が最小限のものとなるよう、まあ、施策については注意深く見守り、まあ、議会としても行政任せにすることなく、当事者の意見、あるいは市民の立場から、いろいろ具体的な提案などしていくべきだと考えています。まあ、ぜひ、この LGBTQ 法の成立を受けて、今後、この府中市においても、どういう施策になるのか、ぜひ注目、注視していきたいと思います。今週は LGBTQ 法の課題についてお話をしました。有機寮のホームページでは、府中市の話題などについてお知らせするため、毎日ブログを更新しています。ひらがなで、有機寮で検索してください。有機寮は、府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。